忍者線、伊賀線だより。伊賀鉄道通学定期券購入費助成の申請はお済みですか？伊賀鉄道の通学定期券利用者を対象に、令和2年10月1日から令和3年3月31日までの通学利用分に対して、かかった経費の3分の1を助成しています。申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、問い合わせ先まで持参または郵送してください。持参の場合、各支所振興課でも受け付けます。申請書は市ホームページまたは交通政策課、各支所振興課、忍者市駅、上野市駅の各窓口で入手できます。まだ申請がお済みでない人は早めの申請をお願いします。申請期限、3月5日金曜日。3月購入分は3月31日水曜日まで。必要書類、申請書、保護者の本人確認書類の写し、通帳の写し、通学定期券の写し、詳しくは市ホームページでご確認ください。二次元コードが掲載されています。問い合わせ、交通政策課、電話 22-9663、ファックス 22-9694、芭蕉王記念館だより。春が近づいてきています。春になると寝心地が良くて、朝なかなか起きられない人もいるかもしれませんね。それは芭蕉さんも同じだったようです。武将さや書き起こされし春の雨。元禄4年。1691年、伊賀の兄、半左衛門の家に帰省していた時の句です。実家に帰ってきた安堵感からでしょうか、だらだらと朝寝をしていたところ、家族に起こされてしまったようです。春の雨に、まだぼんやりしている芭蕉さんの気だるい気分が現れています。企画展芭蕉を伝えた人々開催中、3月17日水曜日まで、ギャラリートーク、2月20日土曜日、3月14日日曜日、いずれも午後1時30分から、問い合わせ、文化交流課、電話 22-9621、ファックス 22-9619、芭蕉王記念館、電話 21-2219。 情報交流広場。隣町、伊、古、賀、伊賀、甲賀、亀山。甲賀市、甲賀流戦国歴史公園。古地図から探る東海道と水口。甲賀市水口は、かつて東海道53月50番目の宿場町としてにぎわいました。水口の町はどのように成立し、どのように発展したのか、古地図を用いて歴史地理学の視点から解き明かします。時、2月14日日曜日、午後1時30分から4時30分、会場午後1時、ところ、愛甲賀市民ホール、滋賀県甲賀市水口町水口5633番地、内容、基調講演、古地図から探る東海道と水口、京都大学教授、山村明さん、パネルディスカッション、参加無料、 申し込み不要、先着356人。問い合わせ、一般社団法人甲賀市観光まちづくり協会、電話0748602690。甲賀流戦国歴史公園と記載されたポスターが掲載されています。問い合わせ、甲賀市秘書広報課、電話0748692101。亀山市東海道のおひなさま、亀山宿、関宿、春の訪れを告げるひな飾り。旧東海道亀山宿と関宿の街道沿いの公共施設や民家、店舗などで江戸時代の貴重なひな人形などが展示されます。歴史と伝統を感じる町並みを散策しながら、桃の節句を祝う色とりどりのひな飾りをお楽しみください。時、2月13日土曜日から3月6日土曜日。ところ、亀山宿、亀山市本町から府家町、旧立家市民共同センター未来ほか、関宿、亀山市関町小崎から関町新所、関宿足湯交流施設、関町並み文化センターほか。アクセスなど詳しくは亀山市観光協会のホームページをご覧ください。二次元コードが掲載されています。問い合わせ、東海道のおひなさま、亀山宿、関宿実行委員会、亀山市観光協会内、電話0595-97-8877。ひな飾りの写真が掲載されています。問い合わせ、亀山市広報秘書グループ、電話0595-84-5021。伊賀物セレクションナンバー10、でっち羊羹。伊賀の冬は盆地特有の底冷えと乾燥しやすい気候が特徴です。でっち羊羹は冬の乾燥した喉を潤すために作られました。伊賀では昔からこたつを囲んでよく冷えたでっち羊羹を食べる光景が多く見られました。一般に水羊羹として販売されているものよりも柔らかく、甘みも控えめです。昭和15年、上野車坂町に開業し、長年家族で和菓子屋を営んできました。伊賀地域に由来した和菓子を中心に、添加物の少ない身体に優しい商品を製造しています。当店の屋号にある陶製は、廃製松尾芭蕉が初めて江戸に旅立つ頃に使用していた配合です。意味は、自分をまだ熟していない青い桃に例えて、絶えず切磋琢磨していこうという気持ちが込められています。その字をいただき、若き日の芭蕉の気持ちで、日々和菓子作りに取り組んでいます。二次元コードが掲載されています。写真が2枚掲載されています。写真説明、でっち羊羹の写真。東西庵藤崎義武さんの顔写真。写真説明終わり。問い合わせ、商工労働課、電話229669、ファックス229695。子ども広場、 小中学生のためのコラムです。地域福祉ネットワーク会議ウィークリー伊賀市でも見られるよ。放送期間2月1日月曜日から7日日曜日。日本は総人口が減り、社会を支える世代の人口が減っています。伊賀市も同じ状況で、これからはこれまで以上に地域の中で住んでいる人同士が支え合いながら暮らしていく必要があります。そのためには地域の課題を一人一人が自分のこととして捉え、住民みんなで解決する方法を考えていくことが大切です。その話し合いの場が地域福祉ネットワーク会議です。みんなで地域を支えていくための仕組み。伊賀市は39の地域に地域をより良くするために、地域住民が自ら設けている住民自治協議会があります。地域の特色は様々で、住民が感じる課題もそれぞれ違います。そのため、住民がそれぞれの地域で生活する上での課題、生活課題を解決する方法を考えていけるよう、住民自治協議会ごとに地域福祉ネットワーク会議を設置しています。設置から運営まで支援します。地域の特色に合わせ、設置から運営までを地域福祉コーディネーターがお手伝いします。13人の地域福祉コーディネーターは、それぞれ担当地域を持ち、住民が生活課題をスムーズに解決できるよう支援しています。これからの地域福祉ネットワーク会議の役割、生活課題の解決に必要なものは地域によって様々です。例えば、生活していく上でちょっとした困りごとを頼む人が周りにいないという課題に対し、地域ぐるみで助け合う体制を作ろうとしています。他にも、地域住民が気軽に集まれる居場所を作る活動を行っている地域もあります。このように住みやすい地域を作るため、地域福祉ネットワーク会議の役割はますます重要なものとなっています。すでにたくさんの人が地域のためにいろいろな活動をしています。皆さんも自分の暮らしている地域で行われている行事などに一度目を向けてみてください。問い合わせ、医療福祉政策課、電話 263940、 ファックス 229673。